すべての人がこの場所から笑顔になりますように。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。1月4回目の放送ですね。そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職にお越しいただいております。和尚様、おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、今日は軽快に、ね、西宝寺の歌から始まりましたね。
そうですね、やっぱりもうちょっと寒かったのでね、今日は軽快にこう行きながら、心も体も温めていこうという、そういう、こう気持ちを込めてですね、うならせていただきましたけれども。
はい。スタジオにね、入ってくださるとき、長靴、ね、やっぱ今日雪多いので、脱ぐときのね、この話が、とってもこう、リスナーの皆さんと共有したい話題だったので、
そうそう
ちょっとふふふというところからもいきますか。
やっぱりね、長靴でしょう。だからなんかこだわってもなんか長靴がいいんじゃないかなと。
私も長靴ですね。
ね、何はなくても防水性能に優れてますから。
そうですよ。
ね、それでなんて言っても中あったかいですから。うん、いろんな靴の種類もあろうかなと思いますけども、なんかここはなんか常に長靴にこう、こだわりたいなみたいな、まあそんな気持ちも長靴愛みたいなね、そんな気持ちでですね、冬は必ず長靴を履くようにしてます。う
ん、あれですよね。今ちょっと見させていただいたんですけど、これぞ横手の長靴っていう代表のような長靴ですね。中が内側がこうふわふわのふかふかのあったかい。
そう、長靴もね、なんていうかな、用途がいろいろありましてね。
はいはい、はい。
ほら、やっぱり、除雪用長靴、うん、ちょっとこう、ちょっと丈が長くてですね。
はいはい。
ちゃんとこう、なんかこう、ついていいじゃないですか、こう、ね、キュッキュッと締まる。
うん、うん。
いわゆる、ボロッコ、ボロッコ入らない。
うん、そうそう、大事ですよ。
ね、でも、やっぱ私ぐらいになるとですね、ちゃんとほら、ホームセンター行ってですね、ちゃんとそこにこうカバーをつけるという。
はい、はい。
ね、それをしないとですね、もう雪下ろしができませんのでね。
そうなんですよね。
なんて言いながら、今年雪下ろしもしてませんけどもね。
そうそうね、雪少なくてね。うん、でもね、この長靴結構持ってる方周りにいて、たまに自分と同じ長靴に合うときないですか、
これ。これ、よそ行きの長靴ですから一応ちゃんと縁にちゃんとこうふさふさの毛がついてる。
いい、
これとなんかちょっと長靴の中でもちょっとこうよそ行きの高級感のあるでマークがほらやっぱ馬っ子3つついてるとか。
あ、はいはいはい、
ね、やっぱこう、
はい、
やっぱマークでしょ
う。そうですね、
まあ、長靴もまあブランドにこだわるみたいなですね。でそうやってやって今ここはですね土足厳禁のスタジオですから、
うん、
こうほら靴脱いでこう入るじゃないですか。
はいはい、
その時ちょっとギヤッとするのがですね、
うん、
靴下、
うん、
靴下がピコタコだとどうしようか。
色が違ったりとかね、微妙に長さが違ったりとかね。
そう普段ね、なんか夏場なんかあまりこう靴下って履かないんですよね。
はいはいはい、
ね、でなんか冬だってやっぱ足冷たいし、ほら、
うん、
お寺なんかみんな床ですから。
はいはいはい、
ね、そこを裸足でベタベタやったら寒いでしょうと、
うん、
しょうがないからまあ靴下だと、ね、あまりスリッパも履きたくないんですけどもですね、まあ、スリッパも寒いから履くだろうと。でそんな時に、ね、もうなんか寒くてですね、目もかすんできましたんで、ね、色が違ってる靴下平気で履いてますからね。
ね、防寒という目的ですからね。
そうそう、でもほらなんとなくこう、ああなんか歩いてる人だから、まあ、ツートンカラーみたいな感じなんですかね。
おしゃれといきますか。
そういう、まあ、ファッションもあるんでしょうけどもですね、
うん、
なんかやっぱせっかく高級長靴を履いてきてですね、そこから足出したら、あら色違うなお嬢さんって言われたら、ちょっとね、なんかこれもかっこ悪いななんて思いながら、
今日スタジオにいらっしゃった時、うん、一番最初に今日崩したら大丈夫だなってそこのチェックから始まった。
そう、靴下もね、いつの間にかですね、どっか行くんですよ。
不思議ですよね、どこ行くんですかね。帰ってきます。
で片っぽしかないんですよ。うん、不思議なもん。
なんかなんでブラックホール的なのが家の中にあるとか。
洗濯機に入れた瞬間からですね、なんか分散されるんでしょうね。
う
ん、あれちゃんとなんかこうほら安 天秤でもかけてちゃんとペアにしときゃいいんでしょうけども、うん、ね、やっぱりなんかぐるぐるぐるぐるって回ってる時に、あら今日は別れちゃったねとかね、靴ちゃったねなんて言ってるとなんか靴下がどうか分かんないけど片っぽしかなくなるっていう、これは不思議なもんですよ ね、
ね、みんな分かる分かるってうなずいてるかもしれませんよ、ね、
なんかこの靴下談義みたいな、この長靴談義みたいな、
楽しいですよ、ね、私だって長靴脱ぐと、うん、あのストッキングにワンちゃんの毛がいっぱいついてる時があって、うん、やってしまったってなる時があって、もうどうしようもないですよ ね、
でもね、長靴履いてる時はあんまりこう部屋の中に入るとか靴下脱ぐ、長靴脱ぐっていうシチュエーションを考えてないので、まあまあいいかっていう時はあるんですけど、ね、まあいいかって、
それは自分が決めるんですね、
まあ、いいじゃねえか別に靴脱がないしみたいな、こう油断していった時に、うん、なんかその出来事の流れの中でですね、はい、長靴脱がなきゃいけねえのってその場所来た時はこれどうするんでしょう、ね、しょうがねえからそういう時は、うん、あ、靴下伸びてましたっていうことで靴下中に脱ぐみたいな
中にっていうのは長靴のじゃないですか、ね、
そうそう、長靴の中にほら脱いで、あ、なんか脱げちゃいましたみたいな形でですね、はいはいはい、それでごまかすのかななんてね、まあいずれにしてもちょっとこっぱずかしいようなそんな感じになりますけどね、
いやー、
ね、
楽しいな、
それで、あのかかととね、なんかつま先で穴なんか開いた日にはもう、うん、もう目も当てられないみたいなね、
う
ん、
私あっていう時があって、その時内側にくるっと丸めて器用に歩きましたよ、う
んうん、すごい、なんか器用ですね、
あ、ちょっとその辺はね
テクニシャンですね、
そうですかね、
やっぱこう、なんか、
はい、
あっていうその瞬間、
そう、
っていう、
でもきっと見た周りの方何も言わないんじゃないですか、
ん、
あ、お嬢様穴開いたらとか、ああ色違うなんて言わないでしょう。
いやいや
自分で言う感じですよね。
なんか今日もおしゃれなアクセントですねなんて言われてますね。
そうでしょ。ツイキャスでコメントいただいてるんですけど、うん、楽しいですよ。うん、まず福ちゃんがおしゃれ泥棒ってね。そうね。で、なめぬこさんが穴開いてなかっただけまだ良いかもって、相手はいないですけども。
福ちゃん。開いてなかったですけどもね。
そう、こたつの中でいつの間にか脱げますって。ああ、こたつの中で脱いじゃうのかしらね。暖かくなってきて。
ね、うん、足はね、なんかね、暖かいとですね、なんとなくこう、うん、なんかあまり居心地よくないっていうかね、
うん、
ね、なんか足冷やしたくなるんですけどもね。ね、うん、あるじゃないですか。なんか足ほてってるとなんかこう、なんか居心地悪いなみたいな感じですね。
そうですよね。あ、うん、そしてね、長靴談義、長靴の話してるときに、うん、なめぬこさんが、うん、ちゃんとスパイクがっちりタイプの防寒のやつね、なんとか、三つ馬最強説って、皆さんやっぱりわかるんですね。
そうなのですね。でもね、こう、スパイクもですね、なんかガリガリ言いますからね。
うん、
ね、雪の上はですね、いいんですけど、なんか、雪降ってないときに、ね、スパイクって言うと、ガリガリ言いますからね。
うんうんうん、
ね、もしかして粉塵公害出すんじゃねえかななんてね、知ってますか、昔の粉塵公害
タイヤ、タイヤ
そうそうそう、スパイクタイヤってやつですよね、あの時なんかもう仙台行ったらすごかったですからね、
もう
ちょっと雪降らないのにスパイクタイヤですから、粉塵公害っていうのでですね、アスファルトが削れる、もんもんしてるって、あれがスタッドレスタイヤになったという一番の理由なんでしょうかね、
はいは、ずいぶん前の話でしたね、
ちょっとスパイクという言葉からですね、ちょっと連想したのがですね、粉塵、やっぱり昭和の時代ですかね、
そう、私も昭和の人ですから、あ、ドンさんからのメッセージ読ませてください、お嬢様、
はい、はい、
はい、おはようございます、時間になればゆこりんとお嬢様の話が始まるのでこれからお店を開ける準備をしますと、あ、早いから、はい、今日もとても冷たい東京です、昨夜の月様綺麗でした、今月最後のお嬢様の登場に合唱、
ああいいですね、やっぱ合唱という、ああ合唱なんて言葉を聞くとですね、なんか我に借りますね、
そうでしょう、今もうほら長靴と靴下の話で止まらなかったところで、
うん、
ね、
合唱という言葉で、うん、あ、合唱ということは私は和尚なんだみたいな、ちょっとこう我に返るみたいな、なんか素晴らしいフレーズでしたね
そうそう、 あとほらなめのこさんもちゃんとこの雪の中を切り開くお輪の音がいいですねって、
う
ん、
あ、いいですね、お輪、お輪爽やかに、もう澄むような音、
うん、
ピリッとした寒さがこう空気が澄んでると言いますけどもね、澄、うん、んだような音っていうのはなんか心をきれいにするような気がしますね、
そうですね、和尚様、
そうそうそう、でね、そのスパイク、
うん、あ、またスパイクに戻りたい、どうしてもスパイクに、わかりました、
でスパイクがですね、
いいですよ、はい、
聞かなかった時に滑るじゃないですか。
そりゃそうだ。
滑るんですよ、こう滑るって。うん、この今年は雪が少なくてですね、あんまりこう、ブルが来ませんけども、うん、ブルが来た後は、ツルツル、ツルツルって滑るじゃないですか。
うんうんうん、
ね、いや来たんですよ、ブルが。で、家族、総出でですね、ダンプ持って、こう、雪かきすると。そうすると、ツルツルしてますから、なんか、もう、雪捨ててんだか、ツルツルしてんだか分かんないような、こう、シチュエーションっていうのはあるんじゃないですか。
はいはいはい。
そうするとですね、こう、なんか、こう、雪捨ててのはなかなか大変ですけど、なんかツルツルツルしてて、なんかこう、雪の上で踊ってるその姿を見た時に、まあ、笑いたくなるわけですよ。
笑ってなるんですね。
うちの母ちゃんとかね、子供たちがですね、ツルツルツルツルしてるわけですよ。
はいはい。
ね。そうすると、指さしてね、ああ、滑ってるな、お前らは、とかね。いやいや、何踊ってるんだいとかね、言いながら、え、滑っても人生には滑るんだよ、なんてね、言いながらですね、こんなこと言いながら、はいはいはい、まあ、雪をツルツルツルツルしながら、こう、やってんですよ。
はいはい、はい。
で、こう、みんな、転ぶと恥ずかしいので、うん、ほら、踏ん張るじゃないですか、
そうなんですよ、ずっとね。
踏ん張るんですよ、こう、うん。その踏ん張り方もまたおかしくてですね、うん、何やってるのって、こう、やっぱりちゃっちゃ入れたくないじゃないですか。
仲良しですね。
で、これで滑ったらもう思いっきり言われるんじゃねえかみたいな、こう、恐怖感を持ちながら絶対滑らないっていうか、絶対尻もちつかないと。と、こういう、しながら、なんか雪かきの中にもなんか対抗してるみたいなね。
うん。
うん、そんな時にですね、そういうふうにして指さしてる今度親父がですね、ずるんと滑るわけです。
一番最初にね、
うん、そうそう、そしたらですね、滑ったんですよ、
はい、
でこう踏ん張ったんですけども、うん、あーって言ってつるんってやっぱり尻もちついて背中ついてゴローンと後ろにひっくり返ったわけですよ。
危なかった
ね、
うん、
これはなんか家族を揶揄しすぎたなみたいなね、うん、それでなんかバチ当たったのかなって思いながらつるんつるんとこう、滑ったんですよ。そしたらですね、うん、あ、いや恥ずかしいななんてちょっとしばらくこう転がったままこううずくまってましたらですね、起き上がって後ろに軽トラ止まってるんですよ。軽トラ止まってるの、軽トラ、軽トラ、うん、で、そう止まってるんですよ。要はもしかしたら私がほら、転んだんでって言って、止まってくれた、
う
ん。
そう、そうなんでしょうね。
で、まあ、うん、別にこう、雪の場所ってあまり音聞こえないのでね、
そうそうそう、
いやいや、軽トラ止まってんじゃん、みたいな。で、そしたら、いやいや、これで転がった後にバンって言ったら大変だな、なんてこう思いましたけども、
うんうんうん、
まあ、その方はね、知ってる人だったんですよ。
みんな知ってる人だったんですよ。
高さんのお父さんでですね、
はいはい、
しててね、だから指さしてゲラゲラ笑いました。まあ、お茶の入りでお茶だ大丈夫みたいな感じだったんですけども、
はいはい、
もう大丈夫だよ、大丈夫だよ、なんて、一応はまあ、照れもありながらね、
うん、
その場をこう作るわけですけども、
はいはい、
その方がですね、数日後にお会いしたんですよ、ある場所で。
うん、
そしたらやたら心配してくれたんですよ、私のこと。お師匠さん、あの時大丈夫だったかいって、
うん、
なんかね、滑ったらなんか背中から落ちてね、頭ぶってんじゃねえのとかってね、なんかそんなことをちょっとこう、うん、心配してくれたんですよ
ね、
なんかすごく嬉しくなりましてね、うん、なあ、いや、たった雪かいてるね、つるんと滑ったというその場面でですね、なんか後からうんと心配してくれる人がいると、こういう、うん、なんかこう嬉しいじゃないですか。
嬉しいですね、
なんか本当に、いや、転んだ本人はですね、まあ、そんな大したことないなとは思って、今、転んでいるんですけども、ね、でもほら、やっぱり、それをこう見てた人がですね、あの時大丈夫だったの、お師匠さんみたいなね、背中、頭大丈夫よみたいなね、やたら心配してくれましてね、嬉しかったですよ、
そうですよね。
うん、なんかそんな、そんなこう、本当にある日常のですね、些細なこう、ね、ほんの一場面の話なんですけども、そこになんかちょっとした心がこう、ね、こうなんかゆっくりするとでも言いましょうか、なんかね、ありがたいっていうかね、心がこうありがたくて喜ぶみたいな、そういうシーンってあるんだなってね、改めて思うんですけども、もしかしたら日常の中にはね、いろんなことがあってそれすら気づかないくらい忙しく生きてるのかな、なんてちょっと思うじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
だからせっかくそのね、心配してくれた心にありがとうというその気遣いすらもなんかね、 表現できないようなことってあるのかなって思うと、うんうん、私たちは日常どれだけその気持ちに感受してね、過ごしているのかななんて改めて思わされましたね、うんうん、割と忙さにかまけてですね、そういう気遣いもね、こう気がつかないまま、
うんうん、
ね、気遣いを気づかないまま、
うんうん、
ね、まあ、日常を過ごしているというのがもしかしたら今の自分の心情なのかななんて思うと、そんなちょっとした場面なんですけども、なんかありがたくなったなって、あ、そういうなんか些細なことでもなんかありがたいということを少しでもこうね、受け止めていくような、そういう気遣いがあれば、今年はいけんじゃないかななんて思ったわけですけども ね、
う
ん、
そうですね、
気づかないことっていっぱいあるんだなって、うん、気づかないんじゃない、気づけない自分がいる、気づけない自分もいるっていう、うん、今年はですね、そういうことにもね、気遣いをしながら過ごしていきたいななんてね、ちょっと思っておりましたけども、まあ、長靴から滑らない話まで持っていったというところでございましてですね、今日もこんなところでよろしくお願いします。すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
嫁の子さんがつながり感じますね。雪が積もるのも悪くないですねって。
そうですね。
はい。あ、ひろりんちょこちゃん、ありがとうございます。福ちゃんもね、これから頭つるつるしにお風呂に行ってくるそうです。あ、 ありがとうございます。
いいですね。頑張ってください。はい。
ここまでは、そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職でした。和尚様、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次は2月2日ですよ。
そうですね。
はい。
はい、忘れてきます。
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。